JOBPICS in Session。
こんばんは、 JOBPICS 編集長の野上秀文です。この番組では現役の働く世代をお迎えして、一体日頃どんなことを考え、どういうふうに働いているのかを直接インタビュー、働くにまつわるキーワードをピックアップしてお届けします。今週もケアマネージャーを紡ぐ会の山崎道夫さんのインタビューをお送りします。今回は介護離職の実態についてお伺いしました。
もちろん介護離職が悪いってわけではないですし、はい、ただ介護を理由に離職をしてしまうと、その後にやっぱり金銭的な面であるとか精神的な面、あと身体的な面でとても苦しんでいるっていう方がすごく多いんですね。辞めるなら辞めるできちんとそこら辺も分かって考えた上でそういう選択を取ってもらいたいなっていうふうには思ってます。
それが突然来るとまあなんか衝動的に言ってたらおかしいですけども、はいはい、あ、まあこれ私が見ないと、まあ、もしくは誰々が見ないとっていうことで辞めちゃった時に、あとあとちょっとやっぱりいろいろとそのツケというか、まあ、回ってきちゃうケースもあるので、
はい、
そういうまあ仕事育児治療みたいなもの、まあ、怪我も含めた治療みたいなものと、はい、介護が急にセットになった時のことを考えると、まあ、先ほどの備えとか知るみたいなことってよくよく言われてることかもしれないですけども、すごく大事な一歩なんだよというところですかね。
そうですね、はい。
まあ、急に介護が降ってきて、例えば仕事を、はい、まあ、こう支障出たりだとか、もう辞めますよとか、はい、そういうことですね。
はい、もう本当にね、皆さん多いですね。それこそ、もう50過ぎぐらいの結構な役職を持った男性の方なんかも、急に始まった介護が理由でもう仕事をパタッと辞めてしまって、でそこからこうケアマネージャーに介護の相談が入ったんですけれども、私たちが伺った時にはもうすでに仕事を辞められてしまっているっていう状況、もうあとはもうなるべく抱え込まないような形でこうご支援というのはさせていただくんですけれども、その結局やっぱ抱え込んでしまうと、まあ、その方もやっぱりこう声を荒げてしまうような場面というのはその後出てくるんですが、はい、なるべくこう何ていうんですかね、介護できる部分とやらなくていい部分、やらないといけない部分ってきちんと分けてもらうっていう作業はすごく大事になってくるかなと思うんです。で、自分でやらなくていいところはしっかりとプロに頼むっていうようなところを、まあ、繰り返し私たちは、まあ、お伝えさせてもらうっていうことですかね。はい。
傾向的にはやっぱりそうやってこう、例えば急にこれはまあ介護でもう辞めると決断したような人っていうのは、はい、一人で抱えがちなんですか、はい、そういうふうに何でも全部自分でやろうと、で、それでだけど抱えきれずに、はい、まあ、それでちょっと怒ったりだとか、は
い、年齢を重ねていく上でやっぱり理解力、認知力っていうのもどんどん下がってきてしまうので、一番多いのはさっきも言ったじゃないかっていうような形で声を荒げてしまう方って多いのかなっていうふうには感じているんですね。
自分の親に対して、介護している相手に対して、さっきも言ったじゃないかというふうに声を荒げると、
はい、そうですね、はい。
それって周り回って自分をまた帰ってきたりしないですけど、なんかこんなこと言っちゃったみたいな。
そうなんです、結局自分を責めてしまうっていう。ただ、責めてはしまうんだけれども、どうしても、こう、また、親との関わり方で同じようなことを繰り返し訴えられると、また、声を荒げてしまう。もう、その繰り返しですね。そうなってくると、もう、最終的には手を出してしまったりとか、こう、ちょっと介護を放棄してしまうような形につながってきてしまうので、やっぱ早い段階できちんとこう SOS を出してもらって、こう任せれるところは任せるっていうスタンスでいてもらうっていうのはすごく大事かなというふうには思いますね。ま
あ、思い通りにいかないっていうのがね、こう老いとか介護みたいなこう世界かもしれないので、
そうですね。
自分一人で抱えるってことになると、はい、それと向き合うってことですよね。本当に思い通りにならないことと向き合うっていう。
そうなんです。はい。うん、介護って本当にこう生活のお世話なので、やっぱりやればやるだけこうやらないといけないタスクって増えてくるんですよね。で、それが本当に介護が終わるまでずっと続きますので、タスクが増えてくる中で自分はどんどん追い詰められてしまうっていう状況が生まれやすいのが介護だと私は思っています。
なるほど。通常のね、仕事ですと、まあ、こうタスクとかトゥードゥみたいなものはどんどん減っていくものなんですけど、介護はやればやるほど身の回りのお世話なので、はい、どんどん増えていくと、
はい、増えちゃうんです、はい、
でストレスも溜まっていくと。
基本的にはやっぱりご家族しかできないことっていうものがありまして、それこそもう最初のサービスを利用する際の契約 であるとか、あと例えばその病院に付き添ってきちんと、まあ、お医者さんと今の状態について意見を交わすっていうようなところっていうのはやっぱりご家族にしかできない部分になってくるんですよね。ただ逆に言うと、お風呂の介助であるとか、まあ、おむつの交換であるとか、食事の介助ってお風呂にも任せることができるんですよね。
いわゆるこう、介護がどれぐらい必要であったりだとか、まあ診断の結果であったりだとか、そういうまあもの、判断がいるものっていうものは、まあもちろん家族が判断しないと、これどういう介護をするのかということも含めて、どういう状態なのかということも含めて、必要なんだけど、まあ物理的なというか身体的なというか直接的な、いわゆる介護というものは、まあ決してその本人というか家族がやる必要はないんじゃないかということですよね。
そうですね、はい。
これかなり長い間、その介護問題とかってあるので、こうなんとなく全体的にこう日本国民全体がそういう経験値を経て成長している部分っていうのはないんでしょうか？それともまだまだやっぱり個々人の問題、家族の問題なので、全然断絶があるとか、要は準備がしっかりできてるっていうのがもうごくごく一部で、全体的にはまだまだやっぱり準備不足っていうことなんでしょうか？
そうですね。その点ってすごくこう、介護って特に難しいと感じているところで、まあ、一般的にそのインターネットで調べたりすると、やっぱりその介護の情報って出てくるんですよね。で、まあ、介護のサービスの情報も、やっぱり今取得しやすい世の中にはなっているんですけれども、じゃあ、インターネットで調べた介護の情報やサービスが自分の地域できちんとあるかっていうと、そうではないのが、この問題すごく難しくしていると思っているんです。で、やっぱ介護の知識を、インターネット上で介護の知識を得られて、じゃあ、これ、自分にも当てはまるよねっていうことでご相談に来られる方ってやっぱり一定数おられるんですが、じゃあ実際にその地域でその方の思いに応えられるだけのサービスが整っているかっていうとまた別問題になってくるので、その一度やっぱきちんとその地域のプロに、介護のプロですね、介護プロにやっぱり相談をしていただきたい。で、相談の仕方もやっぱり何に困っているのかっていうのをきちんと明確にしていただけるとすごくスムーズかなっていうふうには思っています。例えばもうデイサービスにうちの両親連れて行ってもらいたい。デイサービス通わせてもらいたいっていうよりは、例えばお風呂に困ってるから、お風呂に入れるデイサービスを探してもらえないか。とか、最近足の力が弱っているから、ちょっとリハビリしてもらえるようなところを探してもらえないかっていうのは、ちょっと具体的に生活をイメージして相談していただけると、すごくこう話がスムーズに進むんじゃないかなっていうふうには思いますね。やっぱり都心部とやっぱり地方ではサービスの量っていうのも全然変わってきますので、そこを一つ明確にしていただきたいっていうところをスタートに、あとはその介護者の状況ですね、置かれている状況もきちんと発信してもらいたいなというふうには思っています。自分がこうどんな今、例えば仕事をしていて、実際にじゃあ親と関われるのは週末しかないんですとか、なかなか日中連絡がつきにくいんですとか、今ちょうど抱えている案件があって、なかなかこう、介護のことに時間は割けないんですっていうようなところもきちんと相談していただけると、ケアマネージャーそこも含めていろんなサービスを考えて調整していきますので、ぜひ介護をする方の状況っていうのも合わせて発信していただきたいなとは思っています。
ある調査では、介護離職で最も多い理由が仕事と介護の両立が難しい職場だったと答えるケースが最も多くて、全体の6割を占めているという調査があります。私も70代の両親が地方に暮らしているんですけども、いつかは向き合わないといけない、まあ、そういった問題にですね、ある日突然に直面したらどうしようと思いながら、考えながらインタビューさせていただきました。選択肢の一つとして、ケアマネージャーの存在を知っておく。また、介護は準備できるんだというメッセージを改めて受け取りました。ジョブピックスインセッション。この時間のお相手は、ジョブピックス編集長、野上秀文でした。
パンサー向かいのフラット。木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。 バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。